ただいまは、新約聖書のマルコによる福音書の、11章の初めに記されている物語をご一緒に聞きました。まあ、この箇所は、福音書全体から申しますと、まあ、これからイエス・キリストが最後十字架につけられるためにこうエルサレムの都に入る時の様子を語ったところであります。まあ、ですから、まあ、教会の暦、教会の習慣によりますと、まあ、このところはイースターの一週間前、まあ、受難週の始まりにあたる、まあ、シュロの主日と呼ばれる日に、まあ、読まれることの多いところであります。ただ今日は、まあ、まだその日ではありませんけれども、受難節、レントの季節を迎えるにあたって、まあ、このところの御言葉に耳を傾け、まあ、神様を礼拝したいと思っております。まあ、それで早速、そのマルコによる福音書の11章に目を向けていきたいと思いますが、まあ、このところで、まずはじめに心に留めておきたいことは、ここではイエス様がただエルサレムに入ってきたというだけではなくて、王として私たちを治める 王様としてイエス様が来られたんだということが、こう大事なテーマになっているところになっております。まあ、確かに今日の箇所を見る限り、まあ、どこにも王という言葉は出てまいりません。しかし例えば7節のところですね、まあ、イエス様に命じられて2人の弟子が連れてきた牢場にイエス様が乗るにあたって、その弟子が自分の服をその牢場にかけております。さらにその続き、その転ばに乗ってイエス様がエルサレムに入っていくときに、多くの人が自分の服を道に敷き、また他の人たちは葉のついた枝を切ってきて道に敷いたと言われています。まあ、これは一体何をしているのかと、まあ、普通私たちは思うでしょうけれども、まあ、これは当時の、まあ、この地方の習慣で、新たにこの町を治めることになる新しい王がこの町に入ってくるときに、その王を人々が迎えるときの振る舞いなんですね。まあ、自分たちはあなたを王として迎え、あなたに従います。まあ、そういう気持ちをこういう仕方で表す、そういう習慣があった。人々はそのことをはっきりと意識して、イエス様を新しい王として迎える、そういう仕草を持ってイエス様をお迎えした、そういうことです。でしかもそれはただエルサレムの人たちが、そこにいた人たちが勝手にそういうことをした、イエス様ご自身には王様になる気なんかさらさらなかった、そういう話ではないんですね。イエス・キリストご自身もご自分が王として今エルサレムに来られるということを意識しておられます。いや、私たち以上に何よりも父なる神様ご自身の救いのご計画に従って、ご自分は王としてこのエルサレムに入るのだということを決断した上で入場しておられます。まあ、その点から考えますと、この前半の方ですね、この物語の前半の方も、なんとなく不思議な感じがしますけれども、よく分かってくると思うんです。これから、エルサレムに入ろうというときに、まあ、イエス様が二人の弟子を使いに出して、誰も乗ったことのない転ばがいることを知っておられ、そのロバを連れてきなさい。命じられるわけですね。実際にしてみれば、そんな誰のロバかわからないものを勝手に連れてくる、そんなことをしたらどうなるか、泥棒扱いされるに決まってるんですね。大丈夫だろうか、 まあ、当然不安になるわけですが、まあ、イエス様はそのあたりのこともすべてご存知の上 で、もし誰かに何か言われたら、主がご入り用なのです。まあ、すぐにここにお返ししますと言えば、ちゃんと貸してくれるよ。そのようにことづける。まあ、私たちならば、いや、そんなこと言われたって、そんな、本当に大丈夫だろうか。まあ、いつも、まあ、不安はかえって増すばかりだと思うんですが、まあ、しかし実際に行ってみると、まあ、すべてはイエス様のおっしゃる通りに進みまして、まあ、二人はその転ばを連れてくることができた。まあ、そういう流れになっています。まあ、一体どういうことなのか。まあ、全部前もってイエス様がちゃんとこう話をつけていたんじゃないのか。まあ、そういういろんな説明がありますけども、まあ、そういうことは今はあまり気にしないでおく方がいいと思います。大切なのは、このすべてのことを神様が備えられたんだ。そういうことなんですね。人間の思いを超えてすでに、父なる神様とイエス様がこのことを備えておられ、今イエス様が王としてエルサレムに入っていく、そのことを整えて実行されたんです。まさに王としてイエス様はエルサレムに入ろうとしている。そして今このように御言葉を聞きつつ礼拝している私たちのところにも、今イエス様は王として臨んでおられる。それがこの物語の一番のメッセージです。そして大切なことは、では私たちはこのイエス様をどのようにお迎えするのか、ということです。まあ別に服を脱いで、それを道に敷く必要はありませんけれども、私たちは、この時の人々のように、イエス様を私たちを治める王として迎える備えがあるのかどうか、そういう迎え方をすることができるかどうか、そのことが問われて、まず初めに問われております。ただ実はこの点において、私たちは自分自身を見つめ直さなければなりません。まあ、王として迎える。まあ、そのこと私たちはあまりピンとこないと思うんですね。まあ、要するにイエス様は素晴らしいんだなと思って、立派な人として思えればいいんだ。御言葉をそうやってありがたく聞いて帰ればいいんだ。そういうぐらいにしか私たちは思わないと思います。でも言葉はそう単純ではないのです。そう単純にはいかないものが私たちの中にはある。私たちの心の中にはあるんですね。で、そもそも王とは誰でしょう。そしてイエス様が私たちの王となると、なった場合に私たちはどうすればいいのか。王様の前で私たちは自分の好き勝手なことを言うことは許されないんですね。むしろ私たちは自分を王に明け渡さなければならない。でも私たちは自分の生活の中では、自分こそが中心なんだと。自分の人生なんだから、自分の好きなようにしていいはずなんだ。私たちはそう思っているし、そう願っている。そしてどんな時でもそれを貫こうとする。そういう思いがあります。そこへイエス様が王として、私が王なんだ。これから私があなたを支配するとおっしゃれば、私たちはどうなるか。当然私たちの全生活をイエス様に捧げていかなければならない。いや、そのことが求められるんだ。私たちの中の一番大事なものを私たちはイエス様に明け渡さなければならない。でもそんなことを言われたら私たちは うろたえてしまうでしょう。躊躇するでありましょう。いや、イエス様はそんな独裁者のような支配者として来たわけではないでしょう。イエス様は人を支配するためではなくて、私たちに仕えるために来られた方ではないんですか。まあ、別にご利益宗教ではないけれども、でもイエス様は私たちの願いを叶えるために来てくださったんであって、自分に従わせるために来たわけではないはずだ。それがキリスト教信仰ではないですかと、私たちは早速言い始める。そうやって自分を守ろうとする。それが私たちの姿だと思います。現実に今日の箇所でイエス様のことをホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるようにと言って大歓迎した人たちも、このすぐあとすぐに心を変えてしまいます。イエス様が捕らえられて裁判にかけられた時に、すべての人が声を揃えて、こんな人は十字架につけてしまえと叫ぶ群衆に変わっていったのです。で、このところはどう考えたらよいのか。それが私たちの姿であります。そういう私たちが今本当にこのイエス様をどのようにお迎えするのか、そのことが問われているのです。で、ここで改めてこの物語においてイエス様がエルサレムに入ってこられた時のその様子を見てみましょう。まあ、誰もがすぐに気がつくと思いますけれども、イエス様はロバに乗ってエルサレムに入って来られます。まあ、先ほど申しましたように、ここでのイエス様の振る舞いはすべて、まあ、ご自分が王としてこの都に入ることを表しているものですが、ただこの世の権力者であればロバに乗って入ってくるということはまずないんですね。それでは様にならない。この世の王は戦いの道具でもあり権威の印でもある馬に乗って、まあ、しかも颯爽とした軍馬に乗って、それこそ威風堂々と新しい町、自分が支配することに支配権を握った町に入ってくる。しかしイエス様は馬ではなくてロバに乗って入ってこられた。もちろんそこには明らかな意図があります。ご自分は王として入ってくるけれども、この世の王とは違う。あなた方を神の国に招くために、神の国の命に生きる、そういうものとするために来た神の国の王であるというイエス様の御心が示されております。でもその神の国の王とはでは一体何でしょう。イエス様が乗られたロバという動物は、まあ、私もそんなに詳しくは分かりませんけれども、まあ、一般にこう柔和な動物と言われております。馬のように速く走れるわけではない。ですから戦争では使い物にはならない。でその代わりといってはなんですが、非常に、まあ、飼いならしての話らしいですけれども、まあ、非常にこう柔和な動物でありまして、自分の体よりも大きな荷物を背負って黙々と運んでくれる、 というイメージ、いや実際にそういう使い道の使い道をする動物のようであります。そしてまさにイエス様もロバのようなそうした柔和な面を持った王としてここに登場される。ただ一つ誤解してはならないことがあります。柔和な王といえば、あ、もう戦争なんかしないんだ、平和だけを求める王様なんだ、そして柔和でいつもニコニコしてみんなの言うことを聞いてくれる、そういう王なんだ。私たちはそう勝手に思い込んでしまう。まあもちろんそういう面が全くないとは言いませんけれども、それでは王になれないんですね。そんなニコニコしてるだけでは、襲い来る敵には勝てない。イエス様も王である以上、戦われるのです。誰よりも激しい戦いをして敵を打ち破る、そういう力を持っておられる。だからこそイエス様は私たちの間に神の国を打ち立て、私たちをその命に預からせてくださることが、預からせることができる。その平和に預からせることができる。それは確かなんです。しかし、一つ違うのは、イエス様はただ武力によってこの世の敵に、この世の敵を蹴散らかす、そういう存在、そういう王ではない。イエス様が戦われたのは根本において私たちを支配する罪の力です。そしてその罪の力、死の力に勝利されて、イエス様は私たちを治める神の国の王となられた。で、この罪に対する戦いというのは、この世の権力や武力による戦いではありません。十字架を通して、私たち人間の罪をすべてその身に負われる、そういう霊的な戦いであります。まさにロバが追い切れない、自分では追い切れないような荷物を背負って歩み通すのと同じように、イエス様は本来私たちには到底追い切れない、自分では追うこともできない人間の罪という重荷をその身に負われた。そして十字架の上でご自分を捧げ、その罪の支配を徹底的に打ち破ってくださった。そこにロバに乗って入ってこられる王としてのイエス様のお姿があります。ただ柔和なだけ、優しいだけではありません。ただ激しいだけ、人を恐れさせるような力を持っているだけでもありません。罪の力に打ち勝ち、私たちをその罪の支配から救い出される、そういう王としてイエス様は私たちのところに来られる。今私たちはこの誠の王であり救い主である方を私たちの王としてお迎えするのです。まあ先ほど言いました。また私たちも、ことあるごとに自分自身を振り返ってみれば、見えると思うんです。私たち自身は、自分が王様でいたいんですね。何でも自分の思い通りにしたい。自分が中心なんだと、心の底では思っている。口では、やはり人のため、この世のためと、もっともなことを言っていますけども、でも結局は自分のことにしか関心がないのが私たちの現実です。それこそ罪に支配された、罪の奴隷となった人間の姿です。しかし、 その罪のもとにある限り、どんなに権力を手に入れても、どんなに財産を手に入れても、そこには本当の命はありません。私たちが神に作られた人間として、本当に喜んで生きる、また共に仲間と共に生きていく、そういう喜びに満ちた命はありません。だからこそ、イエス様は、神はイエス様を送ってくださって、罪の力を打ち砕いてくださる。ロバのように、追い切れない人間の罪をその身に背負い尽くしてくださって、その罪の支配を破られた、そのイエス様を私たちに王として与えてくださる。私たちは、この罪の自分を脱ぎ捨てて、イエス様をお迎えするのです。いや、もちろん自分で脱ぎ捨てることもできないでしょう。ただ、イエス様を私たちのうちにお迎えする。そして自分自身のすべてをイエス様に一つ一つ委ねていくのです。その時初めて私たちは本当に神のもとにある命を生きることを学んでいく。一度に全てが解決することはないでしょう。でも一つ一つ私たちは自分自身の罪をイエス様に明け渡していくのです。そこではこの私が中心ではありません。神が中心になります。神様こそ私たちの王であり、私たちが本当に従うべき方、従うべき方、そして礼拝すべき方、私たちに本当の命を生かしてくださ、与えてくださる方、その神様をお迎えする中で、私たちに新しい命の歩みが与えられていくのです。まあ、詳しいことは、次週以降に学ぶことになると思いますが、今日のところでも11章の11節を見ますと、このようにしてロバに乗ってエルサレムの都に入ってきたイエス様は、まあ、まっすぐかどうかわかりませんけれども神殿に向かわれます。そしてまた次の日にはその神殿にで商売をしている商人たちを追い出して神殿の礼拝を清める、そういう激しい技をなさいます。この時エルサレムの神殿には大勢の人が集まっており、神殿における儀式が盛大に行われておりました。それは見事なものだったと想像されます。人々の信仰深さの、ある意味では人々の信仰深さの印だったと思います。でもイエス様はおっしゃるんですね。そこには本当の礼拝はない。礼拝の中心であるはずの神様は忘れられてしまっている。むしろ罪にとらわれた人間がただ自分が良い思いをするために、ただ自分が得をするために、自分たちの人生さえ良ければ良いという思いで、自分たちの儀式を喜んで行っているだけだ。そこには本当の命はない。本当に生かされなければならない人たちがそこから排除されてしまっている。そういう中で、ロバに乗って来られた、王であるイエス様は誠の礼拝を取り戻すために神殿に入って行かれる。その神殿の礼拝を新たにしようとしてくださる。その礼拝の真ん中に、神殿の真ん中に、まあ、もちろんこれは現実ではないですけども、神殿の真ん中に、私たちの礼拝の真ん中にご自身の十字架を立てるのです。十字架によって罪から私たちを救われる、その神の一人子イエス・キリストを中心にして私たちは本当の命の主である神様を礼拝することを学ぶ。そして本当に自分自身が神の命に 生かされていくことを学んでいくのです。はじめに私は、この年度の季節を迎えるにあたってイエス・キリストを私たちの王として迎えることを学びましょう、そういう趣旨のことを申しました。ただそれは真面目にやりましょう、もっと熱心にやりましょう、そういうことを言いたいだけの話ではないのです。ご自身の十字架を通して私たちを罪から救われた、罪との戦いに勝利され、私たちをその罪から救ってくださった、そのイエス様に私たちを、このありのままの私たちを委ね、明け渡すところから始めましょう。そういうことです。この方こそが本当に私たちを生かしてくださる真実の王であり、真実の救い主であり、真実の神である方として礼拝することから学んでいきたい。学び直していきたい。そういう思いです。レントの歩みというのは、まさにそのような礼拝から始まるということ。そのように、誠の神様を、イエス様の十字架を通して、誠の神様を礼拝するところから始まるということを、改めて心に留めたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたが私たちのために一人子であるイエス・キリストを送ってくださいました。罪に囚われている私たちがあなたの命に生きるためにイエス・キリストを、十字架の主であるイエス・キリストを私たちのところに送ってくださいました。どうぞ私たちが打ち砕かれ、心を開いて、このイエス様を私たちの王として、私たちの救い主として迎えることができますように、罪から清められ、あなたの命に預かる者として、このレントの歩みも、またこれから始まる週の歩みも捧げていくことができるように、人々に証ししていくことができるように、私たちを導いてください。私たちの信仰を新たにしてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。